アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2270回、9月3日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。9月も入りまして、暑い日はまだまだ続きます。週が明けると Apple の発表イベントがありますね。今月のオープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。神奈川ペイっていう決済アプリがあるんです。お店によってポイントの還元率が 20% と 10% があるんです。先日買い物をしたら、そのお店は 10% 還元だった。もしかしてと調べたら、隣のスーパーが 20% 還元だったんです。やっちまったなと思いました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。最近バリカンでセルフ散髪やってます。散髪10回でバリカン元取れます。意外に上手にできて、意外に面白いです。もっと早く気づけばよかったです。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップルの発表イベントが9月8日に決まりました。実際 iPhone の発売日は発表イベントが終わってからないと多分わからないと思うんですが、どのタイミングで帰国しようか迷っているところです。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。未開封の初代 iPhone オークションで$35,000強で落札という記事が出ていました。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてますが、オークションの話題が出たらあそこですよ。 RR オークションさんですよ、うん、はい。今回も Apple Jobs & Computer Hardware というオークションをやってまして、70以上の品が出品されていました。でこれもう8月18日に終わっています。前に番組でもご紹介しましたジョブズさんが個人的に持ってたというアップルワンの出品もあったということなんですが、今回はここで紹介されているものは未開封の初代 iPhone だそうです。約484万円で落札。
すごいな。未開封で置いとくもんですね。
ね。
中どうなってるのか心配ですけどね。やっぱりセロハンかかったままなんですかね、外見のラップっていうか。
どんな梱包だったかちょっと覚えてないですけど、セロハンかかってましたっけ。
かかってたと思うんですけど、でもあんなん機械用意したら何でも新しくかけられますしね。
あ、そうですよね。
なんかエビデンスになるものがないとなかなか未開封っていうのが分かってもらいにくいと思うんですけどね、
うんうん、
まあそれは叱る何かっていう証明があってここへ来たんやと思います。ないですか、お家になんか未開封状態。
あ、ないな。
ないです。
うちあるんですよ。
ある、
あるんですよ。
何ありますか。
最初のたまごっちブームの時のたまごっち。もうどこ行っても売ってなくて、欲しい欲しい売れた時あった
でしょ。それいいっすね。うん。
それなんで持ってるかっていうと、
はい、
まず、六角大王の本を昔書くことがあったんですよ。うん、六角大王マニアであちこちホームページもやったりとかいろいろしてたから、うん、本書いてみますかいうお声かけてもらって、一冊全部私が書くんじゃなくて、そのページ担当するだけなんですけど、うん、で、それのギャラが入ったんですよ。でちょうど Mac 買えるぐらいの金額やったんです。その時7600でしたけど、でこれ買いに行こうって、どこで買ったらいいかなって何軒かはしごして値段比べてたんですよ。あるお店が激安ではないけど、まあ、安い方のブレの値段で、いやうちは買ってくれたら今どこも人気で品薄で手に入らないこのたまごっちを差し上げますよって言われた、それに心動かされて、じゃあここで買いますって買って、たまごっちもらって、そのまま引き出し入れたままで何十年とそのまま放置してて、でなんか部屋掃除した時に出てきて、うん、あ、そうや、これあの時にもうたやつやと。2回ブームあったでしょ、たまごっちって。
うん、ありましたね。
そう、最初の時ですよ、うん、一番みんなが手に入れへん言った時の。
あ、レアですよ、レア、ね、
もうでも電池は多分使えへんなってると思うけど、
そう
ね、
うん、
iPhone もそうやって未開封のものあるということでした、
うん、今オークションサイトを確認したら一応ビニールのラップかかってますね、全体に。一部ちょっと破れてそうなところもあるんですけど、
ファーストジェネレーションですか、いわゆる 2G ですよね、これね、3G になる前ですよね。
うん、そうです。日本では発売されなかった。
最大だった、2007年のね。背面がこれ、マット調のシルバー。ピカピカの鏡みたいに反射するシルバーじゃなくて。
うん、そんな感じです。なんか2色に分かれてませんでしたっけ。
そうですね。背面ね。で、大江先生、これお持ちなんですよ。確か、なくしたとか、売ったとかいう話聞いてませんから、今でもお持ちのはずで、これ、アメリカでしかまだ売ってない時に。これはお求めになったのかな、どうして入手されたのか、ちょっと私もちょっと忘れてるんですけど、お見せいただいたことありましたね。いや、もうこの実物が見てみたくて、早く日本でも販売せんかなって、もうこのぐらいの時から。
そうですね。
これちょうどワンボタンが始まった時なんですよ。2007年ですから。
ああ、
うん、うんうん。
日本はこの後、秋か冬ぐらいに iPod Touch が出て、それの発売が始まるんですよね。
ああ、そうでしたっけね。
だから日本は iPhone というよりも iPod Touch を買って、とりあえずこれが iPhone の代わりみたいな。楽しんでた。
買いましたね、そういえば iPod Touch、気分盛り上げてましたよ。
私は買ったことないんですよ、 iPod Touch は。
あ、そうなんですか。全国の中高生の皆さんを沸き立たせた、大人はスマホだけど僕たちは iPod Touch だよっていう。
うん、
ハードウェアのお話でもう一ついきますと、 Apple Channel にあった記事です。アップル M2 チップ搭載の MacBook Air、MacBook Pro をサポートしたマシンプロファイルバージョン 1.4.14 がリリースという記事です。ハードウェアをチェックしてくれるソフトの話でした。テックツールっていうメンテナンスツールがあるんです、ソフトウェアで。古くから Mac のメンテやってる方ならご存知ですけど、アメリカのマイクロマットという会社が出してますが、ここが Mac の CPU や GPU、メモリー、バッテリーなどの情報を表示してくれるシステムユーティリティを出します。それがマシンプロファイルというアプリです。Mac App Store で無料でダウンロードできます。
うん、
でこれが M2 にも対応しましたよっていうお話でした。入れて立ち上げてみたんですけど、なるほど、普通に Apple Mac から呼び出せるこの Mac についてっていうのでも同じような情報を得られますけど、はい、まあ、デザイン的にこう見やすくなってますね。
ああ、やっぱ違いますか。
何かこう必要な状況各 Mac でチェックしておかないといけないなんかいう時はこれあると便利かもしれませんね。
記事の中に入っているバッテリー、
はいはい、
どこの会社の製品かっていうところの製造元の情報も正しく表示されるようになっているということなので、
はいはいはい、
そこまで詳しくわかるんですね。
あそこのバッテリーかとか。別にどこのメーカーが悪いとは言いませんけど、
うん、なんかね、CPU が iPhone とかで、
ね、
ど
こに、
なんかね、企業によってちょっと違うんじゃないかっていう論争があった時もありましたしね。
機械物の宿命ですよね。そういう中身のことがつぶさに分かるとなると、みんなこうしたいこうしたいですね、投げてみて知らへんかったらそんな何も思わないんですよ、うん、知ってしまうとそうなるんですよ。
うん、そうですそうです。
そんなソフトでご自身の Mac の管理をしてみてください。私 Mac トラッカーみたいにいろんな Mac の情報が分かるのかなと思ってたらそうじゃなかったんです。インストールした Mac のが分かるだけでした。
うん、
ハードウェアのお話で、あのツイッター見てましたら、アカウントで刺繍する犬というお名前の方がツイッターで自分の作品を、刺繍、縫う方ですよ。刺繍の作品を展示されてます。これが Mac、PC、基板、アナログ新鮮などを手刺繍で再現しています。ということで、どっかで見たことあるような基板とかメモリーとか CPU、実物大ちゃいますかね。
どうなんでしょうね。
基板をそのままやるわけにいかないですが、プエルトジか何か厚手の同じような色のものを持ってきて、そこに抵抗とかね、コンデンサーとか、立体じゃないんですよね。コンデンサー入れても筒みたいなのがあるわけじゃないんですよ。上から見た時の丸いものをね、マークのようにして塗ってるんですけど、
うん、
一部ウェブショップでも販売されてるっていうふうに書いてらっしゃいます。
うん、近くに寄った写真だとやっぱり刺繍してるなっていう感じですけど、はい、透明になると本当に本物に近いような細かく作られてるっていうのがいいです ね。ツイッターの方を見てると、
はいはい、
本物の基板と一緒にくっつけた作品も、あ、そうそうそう、ございますね。
これはなかなかいい試みやなと思います。
ですね。
ハルさんはこういうサブカルとは言いませんが、かしこまったアートっていうほどでは何しろ個人の何かというのはご興味ないですか？ないですかって言い方いいやけど。私も昔 iMac でカバン作ったりとか、マッキントッシュプラスでヘルメット作ったりとか。
ああ、そのね。
何、うんうん、ですか。
いや、そういう意味では山村さんが見てて面白いですけどね。
まあね。あと、まあスーパーカブのレグシールド、スライドして動かすの作ったりとか。アートと思ってもやってはいないし、それが売れるものになるとも思ってない、売るつもりもないけど、うんうん、ただやってちょっと受けると嬉しいなっていうそれだけでやってるっていうのがいろいろありまして、 それのもっとエネルギッシュな方たちが、まあ、コミケですとか、ウェブでのいろんなものをね、まあ、そういうものをやられるんだと思いますが、この刺繍する犬さんもきっとそういう情熱を持ってね、やってらっしゃるんだと思うんですけど。
うん。
スミレさんがいらっしゃったらね、ちょっと良かったんですけど、今さっきも退出された後やったんで、この前のコミケが夏ありましたでしょ。
ああ、はいはいはいはい。
2年ぶり言いましたかね、コロナでずっと実会場の開催がなかなかできなかったんで、今年はそれができたということだったんですけど、
うん、
ただ実際参加した方たちの意見を SNS で拾ってると様変わりしてきたなっていう意見が多かったみたいですね。全体的な高齢化。
あ、そうなんですか。あれ、
私らの印象だとコミケ、漫画、アニメ、若年層の方、特に10代の方がすごく興味を持って参加してる印象が強いんですけど、
イメージ的には、
はい、
そこにかけるお金、予算の幅だと大人の方がやっぱりそこは太くなりますよね。
なるほど。
それと今の新しい世代の方たちって言っていいのか、その10代の方たち、オンラインでのやり取りっていうのを普通にされてることが多くて、
はい、
会場へ出品言うたらある程度まとまって作らないとダメじゃないですか。
はい、
でまたそこ持っていくマンパワー的なのと、あと、まあ、人とのコミュニケーション、コミュニケーション好きやったらいいんですけど苦手な方にはね、まあ、そういうところで別に会場まで行かなくてもいい、ウェブでやれればそれでいいという方たちも少なからずいたという。
なるほどね。
ですよね。
うちの会社のところでもリモートワークになって画面越しに今会議してます。そういう時に我々世代は会って会話した方が話進むよねっていう人もある程度の数いるんですよ。占めてます、
はい
はい。じゃあ若い人はどうなんだろうねっていうふうな話になった時に、
はい、
専門家の方がいて、もうね、若い人は先ほど山村さん言われたように、
はい、
もうネットで会ってる感覚で会話できる人も増えてるから、それは年齢によって変わりますねって話を聞いたことがあって、
はいはいはい、
そういうのがこのリアルイベントにも関わってきてるんだろうなっていうふうに思いましたね。
アメさんは事務所を運営されている世代間みたいなものがあるかと思うんですけど、あんまりそういうの感じません？
いや、まあ感じることもあります。やっぱり新人の弁護士採用した時の感覚の違いっていうのは、いい意味でも悪い意味でもありますね。
はい、
あんまり言えないかもしれません、
はい、
レベルが下がったなっていうようなのが増えたなっていうのは率直なイメージはあるんですけどね。
もうでも歴史は繰り返してると私は思いますんで、
まあそれはそうなんですよね。最近の若いものは、
自分らも若い時はそう言われてた、思われた、あったと思いますよ。それはね、
もうその通りだと思いますね。
20代の時に理由のない怒りみたいなのに取り憑かれてることが多かったんですよね。なかったですか、そういうの。特に会社とか、まあ仲間内とか上の世代の人らに。何の迷惑がお前にかかったんやっていうわけでもないのに、なんか俺は違うみたいな、あんたらの世代とは違うんだみたいな気持ちがね、すごいあって。
なんか、尾崎豊のような。
でも、コンピューターとかマイコンっていうのは、その部分も私の世代はあったような気がします。上の人の世代ってパソコンとかコンピューターって全然興味ないというか、うん、実際ないから、その人、うん、その方たちが若かった時に。
そうですね。
だから、今の若いもん若いの言葉から始まって、だから俺たちはコンピューターの世代なんだよ、みたいな、興ったところもあったとは思うんですけど。きっと今の10代の方も、ネットで、オンラインで会うのがそれのやり方なんだよ、というところあったりするのかなって。
うんうん、そうですね。会社によって違うかもしれませんけど、我々世代ぐらいまでは一生懸命がむしゃらに残業をやって、
はい、
やってることをアピールしてしまいがちなんですけど、
はい、
今入ってきている新入社員とか、
はいはいはい、
若い人たちからすると多分言葉には出せないですけど、
はい、
効率悪いんだろうなというふうに見られてる。質が違うんですよね。いい悪いじゃなくて見る方向が違うので、はい、どうしてもちぐはぐ感は出てくる。
100年前も1000年前もね、みんなそうやって自分と10年、20年と違う方たちと一緒になんかして、うん、これは違うんじゃないのみたいなことやってたと思いますよ。
そうですよ。
ほら、人間長生きするようになったじゃないですか、みんな。昔に比べて。だからその幅が今広くなってしまってて、余計ひどくなってんのかなっていう気もしないでもないです。
うん。そうですね。まあそういう意味では、世代間でさらによく会話しないと、はい、いけない時代なんでしょうね。
うん、なんでそんな話してるかっていうとね、全然関係ない。今どうやって Apple TV のドラマの話しようかみたいな全然話かじ取られんかってもう直接言ってしまうんですけど、バッドシスターズっていうドラマがどうも人気のようなんですよ。日々これ海外ドラマっていうブログ書いてらっしゃる方が8月22日に書いてらっしゃってて、 Apple TV の新シリーズでミニシリーズ、ベルギーかどっかのテレビシリーズのリメイクです。両親を早く亡くした5人姉妹がお互い支え合いながら育つというね、もう大人になってるんですよ。結婚する年齢になってるね。その中のうちの一人のご主人のジョンさんという人が亡くなります。でも、そのジョンさんというのはちょっとパワハラなことをする人だったんで、みんなから嫌われてて殺意を持たれてた。ということで、このジョンさんに保険金がかけられてたんですけども、保険会社の人が、保険会社の社長というか経営者が保険金あんまり払いたくないなと思って、社内がこの姉妹のうちの誰かが殺したということにしようと考えたというね。これまあまあブラックコメディというかありますけど、まあそういう話なんだそうですね。で、そこからどうなるかっていうのが連続ドラマ、腰だそうですけど。サムネイルというか、その画像しか見てないんで何とも言えないですけどね。Apple TV 見てみたいなという気にさせられました。
そうですか。そうですね。
アメリカのドラマって辛辣な、情も何もないのかお前たちみたいなドラマたまにあるじゃないですか。みんなが普通に殺意持って殺伐としてて。
はいはいはい。
あれなんでなんでしょうね。あんな作れるんですね、やっぱり向こうはね。
そこまで振り切った方がブラックコメディ的に面白くはなるんでしょうね。ちょっと残しちゃうとなんか悪い方にしか見えないけど、こうやって完全に寄っちゃうと、逆にそれが面白く感じるんでしょうね。
ドラマからちょっとソフトウェアの話に切り替えさせていただきたいんですが、ソフトアンテナブログにあった記事で、アップキット、カタリスト、スイフト UI の中で、アップル自身が使っているのはどれ？カタリストはすでにという記事がありまして、WWDC2019 って言いますから、今から3年前の話ですけども、この時に、アップルはカーボン API を削除して、代わりに Mac カタリストと Swift UI を導入しましたと最初にありまして、皆さんもこの時に番組参加いただく前かな ?19 年やったら。
そうね、前だね。
19年の11月から皆さん参加されてたと思うんで。
前だね。うん。
もうでもカタリストの話は多分してたと思うんで。カーボン API はもうそれ以降使われていない？
そうですね。基本的にはもう移行しなさいっていうことなので。はいはい、
マコースカタリナ以降は、デベロッパーの人たちは3つの異なる UI フレームワークを使用して Mac のネイティブアプリを作っていると言うんですね、うん。その3つの異なる UI フレームワークっていうのが AppKit とカタリストと Swift UI だと言うんですね。
なるほど。
Apple からリリースされてるアプリなりは、じゃあどれを使ってるんやと。
はいはい。
いうのがこの記事ですね。
もう調べたんだね。
調べた方がいたということですね。
うん。
開発者のアレクサンドル・コルッチさん。が、デテクト UI フレームワーク .sh というシェルスクリプトですかね、これね。スクリプトを使用してアプリが何で作られているかを分析しましたという。どれぐらい使われているかの割合のグラフが記事にありまして、モハベ、カタリナ、ビッグサー、モントレー、ベンチュラーというこの何年か、ほぼ毎年のように OS 上がってますが、ビッグサーあたりから如実に増えているのは Swift UI。
はいはい。
モハベから徐々に増えていってるのがカタリスト。でも圧倒的に 98% ぐらい抑え切ってるのがアップキットですね。アップキットが一番占める割合多いんですね。
そうですね。一番ベースにある API がここに固まっていると思うので、そこで使えば何でもできるんですよ、だからね。
あ、そうなんですか。
これをなんかラッピングしながら作られてるのが、さらに UI 作りやすくなってるのが Swift UI なので。
はいはい。
現時点では分かんないですけど、数年前までの状態で言うと、Swift UI だけじゃ全部の機能を網羅してなかったんですよね。
はい。
だからどうしても一部は AppKit を使わなきゃいけないというのがあるので、だったらもう最初から Apple さんは中身良くしてるので、AppKit でやっちゃえみたいなところもあったかなっていうところでしょうか。
なんでこんなカタリスト人気ないんですか？
カタリストね、そうね、なんかやっぱりアピールがなくなっちゃいましたね。結局、スイフトに移行したんですよ、ね。
そうかそうか、スイフトアピール推しが強いから、はいはい。
そう、言語自体がスイフトになりましたと。はいはい、それに乗っかって、はい、シームレスにスイフト UI なる UI を作る言語もできましたってなると、アップルさんもトーンをスイフト、スイフトって言いますよね。
ああ、なるほどね。
だからもうカタリストはまあいいかなってなっちゃってんじゃないかなと思いますよ。
ひょっとしたらじゃああれですかね、カタリストというものが昔はありましたみたいな話になってしまいますかね。
そうですね。可能性はあるでしょうね。iOS と Mac との間で同じようなインターフェースを実現する仕組みの中で Mac カタリストが動いてたような気もするので、
はい、
そういうところを活用しようっていう人は引 き続き使い続けられる可能性はあるなと思うんですけど、まあそれも Swift UI に吸収されるような気もしますんで。
さあ、まあまあそういう OS の話も聞いてまして、最後に三浦さんにはこの本をおすすめと思いまして見つけましたが、3D ンチュにあった記事で、ブレンダーインターナルズ、ブレンダーの内部構造を深掘りし、ソースコードレベルで具体的に解説した日本語書籍が登場。ブースにて電子版が販売中。という記事でした。ブレンダーのアドオン開発などでおなじみのサークルカラフルピコのヌッチさんによる本です。これブレンダーの内部構造をソースコードレベルで具体的に開発したというんですからすごいですよね。ほぼ個人の方での著作でしょうね。
ですね。すごいですね。ちょうど私が今、ちょうどと言いながら時間なくてやれてないんですけど、
はい、
ブレンダーって、Python っていうコンピューター言語で、プログラミング言語で、自動的にオブジェクトを作ったりとか、
はい、
いろんなアニメーションで特殊な動きをさせるとかっていうのができるんですよね。
はい、
Python 使って。それをコントロールするときにどうしても内部構造を知っておいた方が、動かしやすいなっていうふうに思っていたところなので、
はい、
ちょっとこの本とても気になりますね、
はいはい、
これを買うと Python との連携がうまくいきそうな気がしてきました。
電子書籍ですから売り切れいうこともないでしょうし、
うん、そうですね、
内容のアップデートも期待できるかと思いますんで、
うん、
大半の内容はバージョン 3.0 以降のブレンダーで役に立つでしょうというね、
最新版ですね。
ブレンダー立ち上げてね、なんか作ろうと思うじゃないですか。
はい、
ああ、難しいと思って。いつも、このやりたい情熱で立ち上げて、難しくて慣れて、また閉じるこの繰り返し。
はいはいはいはい。
15年ぐらいやってねんけど、こんなこと。
そうなんですよ。やっぱり初心者モードと、通常モードと、プロフェッショナルモードでこう、切り替えられると、
ね、
いいのかもしれないですけど、やっぱりもう全機能が表に出ているので、
ほんまに。
弱っちゃいますよね。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ひでのり3号さんからは、実験プロジェクトアップルイベント日本語同時吹き替え番組音読さんでは、日本時間の9月8日木曜日1時半よりアップルイベントの日本語同時吹き替え番組をお送りします。詳細はまた告知させていただきますということで、私でもバムダの声でもこの同じ時間帯に同じアップルの発表イベントを追っかけて YouTube ライブでライブ配信しますので、どうか皆さん、いろんなところのウィンドウ開いて再生してくださいね。最近はアップルの方もイベントも字幕で日本語を入れてくるようになりましたんで、
そうですね、
ちょっとまた仕様がね、変わってきた感じはありますけど、吹き替えもね、十分役に立つ内容だと思いますんで。
うん、
ワンボタンもうええわと思ったら、そちら見て、いや、そんなに、そんな言われたら辛いけど。
そんな言わんといてほしいです。ぜひ、そっちも聞いてください。
アルフーさんからが、ロムといえばロムストール、ロムストールって何でしょうね。スーパーロボット対戦に出てくるロボット。
みたいですね。
あ、マシンロボかな、マシンロボクロノスかな。
マシンロボクロノスの大逆襲の主人公と、
ああ、ようですね。人はそれをワンボタンの声と言うっていうあれですね。
知らないです。
これね、毎週見てたんですよ、私。もう私、社会人になってたけど、一人暮らし、まだ日浅くて、晩寂しいなと思ってた時に、これずっと読み出たんですよ、マシンロボクロノスの。見てた割にタイトルちゃんと覚えてないんだけど。敵の悪いロボットっていうか、まあ宇宙人なんか知らんけど、すごい東映映画のヤクザチンピラっぽいんですよ。やることが。いつも妹が捕まるんですよ。もちろんその長い話の上で、だからコントみたいになってるわけじゃないけど、捕まったりなんかすると、そこへ最後助けに現れて、必ずそいつらに向かって、なんかこう一言、毎回違う決め台詞を言うんですよ、最初。三浦さんの、この夏の思い出を。
ああ、私はあれですね、はい、今年ね、ほんと久々に、2年ぶりに、は
い、ご実家に。
新居浜の実家に帰りまして、
はい、
はい、本当に。帰ってよかったなと思いましたね。
はい。
両親も年重ねておりますので、
はい、
やっぱりその毎年数日でも、我々大人はどうでもいいのかもしれないですけど、孫の顔はねやっぱり見せると喜んでくれるので、孫というかうちの子供ですけど、この子供でね、本当いろんなとこ連れて行くので、旅行として楽しんでくれましたね。今年はあそこ行きましたよ、しまなみ海道。
あ、はいはい、
行ってきました。車でレンタカー借りて、これが大変で、家の車、実家の車借りて行ったんですけど、 途中でパンクしまして。
あ、言ってましたね。はい。
で、電話で保険会社とか連絡しながら、はい、で工事の人呼んで、レッカーで運ばれつつ、我々はタクシーでそのレッカーを追い、
はい、
で、工場で直してもらいながら、
はい、
次どうしようかなって話して、直してくれたんですけど、やっぱり1個だけのタイヤじゃなくて、他のタイヤも同じぐらい劣化してたので、
はい、
じゃあもう全部変えた方が危ないですもんね、この後高速乗った時にパンクしたらえらいことですもんねってことになって、
はい、
うん、4、5万かかりましたけど、
はい、
交換してもう爽快に島並み海道、ね、半分ぐらい、
はい、
旅行しましたね。とても良かったですね、はい、景色もいいし、今度はみんなでレンタル自転車借りて渡ろうかって話をして帰ってきました。
山村さんも、
いや、異常に暑いじゃないですか、ね、今年、
うん、うん、
ほんまやったら8月、三浦さんみたいに島並海道スーパーカップで行こうかな思ったけど、うん、8月の初旬にちょっと暇ができたから、1泊2日で四日市とかベーって回ってきた時に、
はい、
こんな暑い時に走ってるもんじゃないよなと思って、しんどいんですよ、もう。まあ疲れるのがひどくて、
はいはいはい、
もっと涼しくなってから行こうと思って、8月中はもう遠出やめようと思ってたんです。
はいはい、
またいろんな代休とかの絡みで、有給取らなあかんいうことになって、で、22、23休みやったから、琵琶湖一周に出かけたんですよ、
うんうん、
スーパーカブで琵琶湖一周して帰りお尻めっちゃ痛い全然休憩せんと、もう暑い暑いながらまた走って。
暑いっすよね
今年も。全世界的にその暑い、まあ、北半球ですけど暑くて、干ばつみたいなことがあちこち起きてて、川が干上がったら何百年も前のものが見つかったりとかいうの、すごいあちこちでニュースやってるでしょ。
はいはいはいはい、
なんかお城のなんかの跡とか、何百年前のその仏像かなんかとか、
うん、
ドイツがロシアと戦争した時の戦艦も見つかったりしてるのかな。
ああ、そうなんですか。
それ言うと、ハルさんの方がもっと、まあ、平均気温の高いところに今暮らしてるわけなんで、
うん、
大変でしょ。
いやー、でも、この間、水空港して大阪ちょっとうろうろした時、大阪の方がきつかったですね。はい、まず湿気、大阪の方が高いのと。
大阪の方が湿気高いんですか。
うん、私、個人の体感的なもんですけど。うん、
はい、
夜なんですよね。そのホーチミン、はい、夜はかなり涼しくなるんですよ、
うん、
結構過ごしやすい。私も家で寝るとき夜エアコンとか全くつけてないんですけど、
はい、ほんまに、
はい、大阪それ無理ですよね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時からZoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月6日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。